マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、鹿島市商工会の会長でいらっしゃいます水島正人さんから引き続きお話をお伺いします。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、街並みという意味では万歩計あったらすごい歩いてるでしょうね、水島さんね。まあそれぐらい人脈を作られて、そして鹿島開発、そして商店街の活性化ということで、もう本当に鹿島の街並みが変わっていく様を見られている水島さんですけれども、今となってみてやっぱりこれだけはどうしても忘れられないということを一つだけ教えていただけますか。
鹿島開発の以前を知ってる人らから見るとね、今の状況がどれだけ発展して、それから大きな経済効果があったというのはもうご承知の通りですけれど、作り上げる時の地主さんの協力とかね、あるいは県の開発に携わった人とか、それに加わって地元のね人たちの大きな努力があって、こんな大きな開発ができたっていうのはもう本当にすごい開発だったなっていうのが実感ですね。
土地を提供されて、水島さんも土地を提供された側だったんですけれども、やはりその商売買いをされた方、農業だけだった方がいろいろな商売にね手を出されて、成功した方もいらっしゃるでしょうし、そうではなくて、急に大金が入って自分のね生涯が変わってしまったという方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけれども、水島さんにとってはやはり実りの多い鹿島開発だったと言えますね。
そうだと思いますね。全体的にもそうだと思いますけどね。
反対されて途中から賛成に回られた方も、こんな鹿島になるなんていう予想をされていらした方もそんなにはいないかもしれないですよね。
反対の話はあんまりできないです
ね。できないですけどね。いやでも本当にそういう意味ではやはり人が外から入ってくるっていうのは大きな町の躍進につながるということですよね。
私も商工会長して茨城県の会議なんかにも出ますけれども、やっぱりその茨城県内で鹿島地区、六甲地区っていうのは非常に恵まれてねいるねっていうね、他の会長さんから話を聞きますよね。
それは鹿島開発ということでその都市が選ばれたからという意味ですか。
そういう意味よりも豊かっていうか、
そか
経済的にとかそういう意味では非常に元気がある地域だということは、他の商店商工会長からのね発言があってあるようなこともあるので、茨城県ではもちろん他にもありますけれど、鹿島もその発展した地域っていうことでは素晴らしい鹿島に先人の皆さんが努力されたんだろうということが現状じゃないでしょうかね。
このお話を水島さんにお願いしますということで、笹本石材の笹本会長の方からお話があった時に、初めに水島さんはってねちょっと思われたみたいだったんですけれども、今となってみてはいかがですか。
正直大店舗法というのも多くは語れないことであったし、開発ってこうあったこうだったとかあまり喋ってはいけないと自分でも思ってたので、こういう機会を作っていただいて、けれど、どこまで話しているのか固有名詞出していいのか正直迷っていたので、どうしようかっていうのが正直なところでした。
そうですよね。
ただ鹿島開発ももう60年、私の子供の頃からであればもう知らない人が多くなってるのも事実なので、ちょっと若い人に質問されること最近あるんですけれど、確かにねそういう流れとかねそういうのは知っといた方がいいかもしれないなっていうのが今実際に今思ってることですね。知ってた方がいい。
で、また先日ね、ご実家絡みのことでも大変ね、奇遇なことがあったというふうに。
幼少の頃の話で、124号線旧道になりますけどね、はい、その中に一本道路があって、浜に向かっていくと、国瀬浜の方に親類があったんで、そっち方面ですけど、結構な距離あるんですよね、今思うとよく歩けたなと思うくらいの距離
子供の足でね、
でも結構行ったんですよね、でそれがなんでここにコンクリートがあるのか、なんでこんな格納庫、当時幼少の頃格納庫だかなんだか分かんなくて、コンクリートの丸い建物があって、なんだろうっていうの全然意識もなくそこ通ってましたけど、だんだん年行ってきてから周りの人に聞くと、ここは飛行場であったとか、戦争の時代の話があったとか、自分が思ってる鹿島の海岸っていうのは、その時代はもう綺麗な砂浜だったけれど、そういう戦争の資産の話を聞く機会が年取ってきてから聞かされるようになって、あ、そういうここは場所だったんだなっていうのが、まあ数年前ね、身内から聞いた話ですけどね、それがまあ変わって変わって鹿島の大きな貢献を出す企業ができたんだなという経過、経緯がね、あるんだなと思ってね、まあ生きてるんですね、戦争時代から企業が誘致されて今の時代になるっていうね、っていうことですよね。だから過去のことはまあよ知ってた方がいいなっていうね、今実感ですね。
まあいろいろとこの番組を通じて解雇された場面も多かったと思うんですけれども、本当に開発の真っただ中を、生きてこられた水島会長にとって、今後、まあ、難しい質問かもしれませんけれども、鹿島はどんな風になってほしいなという願望で構いませんので、まあ、
当たり前のことですけど、まあ経済豊かな鹿島、それをどうね作っていくか、またそれに伴って少子化の時代でもあるし、子育てのしやすい鹿島、そういう環境のね町になってほしいと思いますよね。
私なんかよそもんなんですけれどもね、まあ遠くから来たものなんですが、鹿島の町は本当にこれリップサービスじゃなくて暮らしやすくて、でまた地元の方って結構野菜をねちゃんと作ってらして、旬な時期になるといろんなものをくださるんですよね。だからそういうのがちょっと違うのかなというところも感じてはいるんですね。物がないとか不便さっていうのは、交通はちょっとどうかなっていうところもね、鉄道がいまいちっていうところはありますけれども、これだけいろいろなものが豊富に揃ってにもかかわらず、地元で皆さん自家栽培なんかされてらして、上手に作ってらして、食べ物とかもうまく加工されてね、惜しみなく外から来た人にも分け与えてくださるっていう、まあこんな町はなかなかないなというふうに思っていますけれどもね、商店さんだけじゃなくて、本当に親しみを持って接してくださる町の雰囲気っていうんですか、まあこれは本当に他にはあまりないのかなっていうふうに感じますね。
環境変化っていうのは当然開発によってあるけれど、それなりに農業も、しっかりやられているし、まだそういう方も多いしね、まあそういう面では商業もそれから農家さんもあるいは金融のバランスはね、取れてる方だと思いますけどね。
取れてると思います。
で、まあ温暖だし、海もあるし、それなりの整備もしてあるし、たとえ港ができてもね、海岸も大事にね残してくれてるし、
そうです。量もありますしね、そのままね。
そういうのもちゃんと残してるから、それなりの環境整備はできてると思いますよ。で、それなりの計画が、私らの若い時に、この道路は無理だろうっていう道路まで開通してるんですね。まあご承知の通り、橋が
味噌の橋、
ああいう立派なね、ここまでは行かないだろうこの高さと思ってた時代があったけれど、個人的にですけどね、それもほぼ開通、全部開通してもいいと思いますけれども、計画道路は全部できて、で区画整理においてもね、もう仕上がってきてるし、細かいとこ言えばもっとあそこもやればよかったっていうのはあるんでしょうけども、それなりに住みやすくて、買い物しやすくて、それでそれなりのインフラもちゃんと整備できたし、これからまだまだやるとしたら何なのか、これからので
もうあんまりないかもぐらいかもしれないですけどね。
これからの時代の人がまた考えていくでしょうし、 まあ、デジタル化の時代なので、はい、まだ新たなことが生まれてくるでしょうしね、まあ、そういうことをまあ私らは期待して ね、
そうですね、
できることは自分たちもやるとああいうことだろうと思いますけど、
まだまだ長生きしないといけないですね、水島さんね。
だから長生きっていう言葉が出るようになったんだ俺もと。
そうかそれは失礼いたしました。いやでもね、まだまだこれから鹿島という町がどんな風になっていくか、なんか楽しみですよね。まだまだね、いろんな方に可能性がある町だと、ね、いう風な。
まだね、車も何百キロも乗りますからね。
あ、そうなんですね。
自分ではそういう元気さを持ってると思う、でもやっぱし年齢は年齢ですからね、やっぱし世代交代もありますからね、はい、まあ、そういう気持ちを持ってね、交代するところは交代したということですよね、
まあでもね、あの後に続く方にもやはりね、水島さんの知りうる情報は全て伝えていただいて、その熱い思いもね、共に伝えていただいて、これからの鹿島の発展にますますご尽力いただきたいと思います。大変長い回数にわたりまして、現鹿島市商工会の会長でいらっしゃいます水島正人さんからお話をお伺いしました。本当にご協力ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。 0299-69-7909 高野台の赤峰電源企画まで。